I had
ロックボトムチャンネルチャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。まずはじめにですね、キーボードの話しましょうか。最近キーボードの話ばっかりなんですけど、結局今は HHKB スタジオを使っております。なぜかというと、まあせっかく買ったんだし、ね、お高いキーボードだしもったいないんで、しばらくこれをメインにしてみようかなっていう程度のノリです。でね、このキーボード未だに入手困難なわけじゃないですか。このキーボードを待ってる方たくさんいると思うんですけど、もし今ですね HHKB を使ってる方であれば、正直手を出さなくていいんじゃないかなっていう気がしないでもない。ポインティングスティックが欲しいとかジェスチャーパッドが欲しいっていう方は別です。ただキーボードとして考えた場合どうなのかなと。ポインティングスティックはまああんまり使わないかな、ジェスチャーパッドを多分使わないなっていう方だったらですね、これコスパ悪すぎます。実際僕はですね、まあ、ポインティングスティックたまには使うけど、ジェスチャーパッド全く使いません。基本的にキーボードとしてしか使ってないわけじゃないですか。その中でコスパで見ていった時にですね、こんなにコスパの悪いキーボードはないなと。HHKB 配列のメカニカルキーボードが欲しいっていうにしてもですね、ちょっとね高すぎる本当高すぎる。本当純粋なキーボードとしてメカニカルキーを採用した HHKB として2万円程度で出てきてたら、これはね絶対ありだと思うんですけど、いろんなものがついたことによってですね、この4万4000っていう金額になってる、これをね本当に買っても後悔しないのかっていうことを考えていくと、結構冒険になると思います。で実際、僕は使ってみて思った感想としてはね、コスパ悪いなと本当コスパ悪いで、まあせっかく手元にあるからしばらく使ってみようっていう程度のノリで使ってます。もちろんね、その打鍵音、音、その打鍵音が大きい小さいっていうんじゃなくて、音質としての打鍵音がものすごい好きなので、まあ、叩いてて気持ちいいっちゃ気持ちいいんだけど、特別ねキーボードに大きなこだわりを持ってるわけじゃないと思うんだけど、HHKB の普通の静電容量無接点の方がいいかなっていうところです。なわけでね、この HHKB のお話はこれで以上となります。そして、最近買ったものでね、おすすめというか良かったものがあったんですよ。それはね、あのパソコンのモニターの上に乗っけて使うライトです。デスクライトっていうのかな、モニターライトっていうのかな。僕が買ったのはですね、クインティスっていうメーカーになるのかな、スクリーンリニアっていう商品になります。モニターの上のヘリにですね引っ掛けて、USB で給電をして、電気をつけるっていう、こういうもんなんですけど、僕が買ったやつはですね、コントローラー、ワイヤレスのコントローラーがついてます。このモニターのオンオフ、それから光の明るさの量の調整、そして色味の調整っていうね、この3つの操作ができるコントローラーがついてます。でこのコントローラーですね、まん丸の円形のものなんですけど、意外といいんですよね。反応はワンテンポ遅いんだけど、所詮明かりのコントロールだからワンテンポ遅かろうがそんなの大した差じゃないじゃないですか。で、一応これをねポチってみました。 Amazon でですね8380円、 8% オフのクーポンが適用できるので、さらにお安くなるというところでこれを選んでみたんですけど、これを選んだもう一つの理由ですね、それはですね横幅、このライト51センチあります。 結構大きい方だと思うんですけど、57センチあるんで、僕27インチのモニター使ってるんですが、そうだな、両サイド3センチずつぐらい届かないかな、届いてないんだけど、まあ光の量的にはね、何も問題なく綺麗に机の上を照らしてくれてると。そしてモニターに反射して、その光で見にくくなるっていうこともないです。とってもね、いい感じに机の上を照らしてくれてます。なのでね、 HHKB スタジオ、僕のは炭、まあ炭しか出てないんだけど、この HHKB スタジオね、炭モデルっていうのは艶消しの黒のボディキートップにですね、黒で印字されてるわけですよ。そうすると明かりの具合ではキートップの文字がですね、ほぼ読めない。ただそれをね、意外と解消してくれるぐらいのライトですこれなんだろう、この利点って HHKB の炭モデルを使ってる人にしか通じない利点だよね。うん、なんて言ったらいいんだろう。とにかくね、あの手元をすごい明るく照らしてくれます。なのでね、パソコンを触る以外、例えば何か書き物するにしてもね、個別に照明をつける必要がないっていう、これはすごい便利ですね。僕ね、いつも万年筆を使って、いろいろ書き物してます。書き物っつっても、その時思ったことを書くっていうのをやってるんですよ。なんか日記的に書くんじゃなくて、今日こんなことがあった、あんなことがあったとかって書くんじゃなくて、その時思いついたことを書く。なので、まあ、日記的になることも多々あるんだけど、そういうのをやってます。だいたいね、日に、そうだな、 B5 のノートに多い時で5、6枚なので10ページぐらい書いております。日々そうやってね、遊んでるっていうわけじゃないけど、書き物して楽しんでおります。でそういうことをする時にもね、このデスクライト、モニターライトがあるとですね、手元をちゃんと照らしてくれるので、とっても書きやすいです。これはね、なんかおすすめ。この手のライトって使ったことがないと実際どうなのかっていうのは全然ピンとこないんですけど、これはね、実際使ってみると、その場所も取らないしね。普通デスクライトって照明を机の上に置く、もしくはその机の角に引っ掛けるっていうかね、そういうことが必要で、余計なものが生えてるじゃないですかそのライトのスタンドっていうか、アームが生えてるので、結構その視界的にも邪魔だったり、ちょっとした時に邪魔になるっていうことも多々あると思うんですけど、実際僕が使ってた今までのライトもそうだったんですけど、このモニターライトにするとモニターのヘリに乗っかってるわけですよ。そして電源は USB で取れます。モニターの USB ポートから給電ができます。なので電源周りもね、めちゃくちゃスッキリする。ただ普通のライトみたいにね、フレキシブルにいろんなところに光を向けるっていうことはなかなかできないけど、机の上、手元を照らすっていう意味では、これほどね、場所を取らずに便利なものはないなっていうね、今それをね、ものすごく実感しております。そんなにね、高いものじゃないんで、もし興味のある方はですね、試しにポチってみてはいかがでしょうか。そして、今日久々に買ってきたものがあるんですね。これ、万年筆でございます万年筆は去年の暮れ、ちょうど仕事納めぐらいの日からハマり始めまして、もう間もなく1年経とうとしてます。でこの1年間飽きもせず毎日書いてるんですよね、まあ、ほぼ毎日かな。飲みに行ったりした日には書けないからね、なのでほぼ毎日書いております。で万年筆もね、何本か買いました。今日数えてみたら、今まで買った万年筆は12本です。12本買ったんだけど、1万円を超えるようなペンっていうのはね、ちょうどその半分ぐらい、6本ぐらいですね。で今日買ったペンはですね、ウォーターマンっていうメーカーのペンなんですけど、ウォーターマンのメトロポリタンっていうシリーズで1万円ちょうどです。以前このウォーターマンのペンを買ってたんですよ。その時買ったペンはね、3500円ぐらいだったかな。 ウォーターマンのクルトゥールクリアっていう透明軸の安い万年筆だったんですよね。これがねめちゃくちゃ書きやすくてものすごいお気に入りだったんですよ。このウォーターマンってこんなに安くてもこんなに書き心地いいのかと、こんなに気持ちよく書けるのかっていうのがあって、じゃあもう少しちゃんとしたペンを買うともっといいんじゃないかということで、今日出かけたついでにですね文房具屋さんを回っていろいろ見てきたんですけど、これしか売ってないんですよ。ウォーターマンメトロポリタンっていうシリーズね、本当はこれのもう一つ上のエキスパートだったかなっていうのが欲しかったんですけど、このメトロポリタンっていうシリーズしか置いてなくて、まあ結局ねあんまり高いの買ってもしょうがないしと思って、まあこれでいいやっていう感じで買ってきたんですけど、ボディはねマットブラックです。以前持ってたクルトゥールはクリアっていうことで透明軸ね、全部が透明なんですよ。キャップも含めて透明で、大きなニブっていうのがねついてます。ニブっていうのはそのペン先のいわゆるその万年筆らしいペン先ってあるじゃないですかね、あれが大きいタイプがついてます。で今回のメトロポリタンは小柄なニブがついてます。ペンそのものがねかなり細いので、まあ大柄なニブっていうわけにいかないからね。で、見た目はねものすごいすっきりしててかっこいいです。おしゃれな感じがします。で、これを買ってきました。帰ってきて早速インクを入れました。でね書いてみるとクルトゥールクリアとはね全然違うんですよ。この言い方からも分かるように僕の思ってた書き味じゃないんですよ。なんだろうね、クルトゥールクリアのニブは F ニブっていうねいわゆる細字のニブがついてます。で今回買ったメトロポリタンも F ニブがついてます。ただニブの大きさは全然違うので同じ F でもまあ違うだろうなっていう感じはしてたんだけど、いざ使ってみるとですねさらに細いです。で、インクのその量っていうかな、字を書いていくときに出てくるインクの量がですね少ないです。ちょっと渋めっていう表現をしたらいいのかな。インクドバドバ出るペンって書きやすいんですよ。滑りがいいというか書いてて気持ちがいいんですけど、インクの渋いペンっていうのはですねちょっとその抵抗感が増すというかそんな感じになるんですよね。で僕はこの1年近くね日々万年筆を使ってきて自分の好みっていうのがちょっと見えてきたんですよ。でその僕の好みというのはインクがね多めに出るやつが好きなんですよね。最初使い始めた頃はインク渋めの方が好きだったんですよ。紙に対して抵抗感があった方が書いてる感があったんですよね。で最初の頃はちょっと渋いのがいいなと思ってたんですけど、万年筆の書き方っていうのをね自分なりに勉強していろいろ試していく中でインクの量は多い方がいいなっていう風にね変わってったんですよ。で万年筆の書き方って知ってる方も多いと思いますけど、筆圧、そのペンをね紙に押し付ける力、それを弱くしてほぼその紙の上を滑らせるように書いていくのがいいって言われてるんですけど、その書き方今練習中でございます。いや今までもね筆圧はかけちゃいけないと思って、いろいろその練習したりしてたんですけど、どうしてもねある程度力が入っちゃうみたいで、でそれをなんとか抜こうと思って今その筆圧をかけない書き方っていうのをね練習しております。でその筆圧をかけない書き方で書くとインクフロー、そのインクがね多めに出る方が書きやすいんですよ。インクがかすれることもなくスルスルと書いていける。これがねやっぱりインク渋いとちょっとこうそういうわけにはいかない時もあったり、一応今このメトロポリタン悪くはないんで、その嫌いな書き味でもないんで、しばらくねこれを使って育ててみようかなと。まあ、育てるって言ったってそんなに長時間かけるわけにもいかないんだけど、しばらくこれをねたくさん使うようにしてみようかなと思っております。本当はですね一番にお目当てにしてたペンがあったんですよ。今日ね、まあ、出かける用事があったので ついでに文房具屋さんを回って、もしそのペンがあれば買っちゃおうかな。まあ、最悪なければウォーターマンとかね、まあなんか手頃なものを一つ欲しいなっていう感じで出たんですけど、その本命のペンがねないんですよね。本当全然なくて、で結局このウォーターマンを買ったわけですけど、本命のペン、それはですねパーカーの万年筆ですね。パーカーっていうのは結構有名なメーカーだと思います。イギリス王室御用達と言われているペンですね。パーカーから新しく出た、新しくといってもちょっと前、だいぶ前なのかな、1年は経たないぐらいなのかな、よくわからないんですけど、その辺パーカーのインジェニュイティっていうね、万年筆があります。難しいよねこのインジェニューニュイティちゃんと言えないんだけど、このインジェニュイティっていうシリーズはもともとパーカーが出してる第5のペンって言われるね、フィフスっていう、なんて言うんだろう、ちょっと変わったペンがあって、それのシリーズとして出てきたんですけど、今ではボールペンも万年筆もそのシリーズが出ているというところで、これが欲しかったんですよ。言うほど高くなく、まあ安くはないけど言うほど高くなく、細軸じゃないパーカーということでね、これがいいなと思ったわけですよ。僕ね今パーカー1本だけ持ってます。これはねパーカー IM っていう、これは数千円かな、確か5、6千円ぐらいだったと思うんですけど、この IM っていうペン持ってます。ただこの IM っていうのがねいまいちなんか好きになれなくて、でパーカーってもういいやって思ってたんだけど、パーカーのねちゃんとしたシリーズってインクフローがねドバドバだって聞いたんですよ。いわゆる僕の好きなインクがたくさん出るペンだって聞いたんですよね。そしたらそれなりのそのパーカーの万年筆を使ってみたいな。でもパーカーの万年筆ってピンキリで、それこそ上位グレードになるとね、7、8万します。もう10万超えたりもします。で下のグレードになると意外と軸の細いものが多いんですよ。でちょっと軸の太めのものを探すとあっという間に3万4万5万っていうね、どんどん上がってっちゃうっていう恐ろしい便なんですけど、まあねモンブランに比べればお手頃っちゃお手頃なんだけど、でその中でもねこの新しく出たインジェニュイティの万年筆は2万円台で販売されてます。定価でね3万ちょっとなんですけど、売り値はだいたい2万円台半ばぐらいなので、これがあったら欲しいなと思ってたんですけどね、これがないんですよ。田舎だからかな。でしょうがないんでウォーターマン買ったんですけど、いざ買ってみるとね、さっきも言ったように思ってる書き味とは違うとそうなるとねインジェニュイティがどうしても欲しくなるわけですよ。ということで帰ってきてからアマゾンでポチってしまいました何やってんすかね、はい。まあ、このペン届いたらねまたレビュー的なお話ができたらいいなと思っております。そう話はね全然変わるんですけど、実はですね今週末、先週末、今週末東京に行こうと思ってました。目的は上原ひろみさんのライブです。急遽ねブルーノート東京で、ソロライブが決まったので、あるミュージシャンの代役としてね決まったので、でブルージャイアントを知ってる方ならわかると思うんですけど、ブルージャイアントの中でもあるピアニストが、来日できなくなって、代わりにお前弾いてみないかっていうんで、まあ、いわゆるその劇中の中でいうブルーノート的なソーブルーっていうね、ライブハウスに出るっていうシーンがあるんですけど、でブルージャイアントのピアノパートは上原ひろみさんが弾いてるわけですよ。そうなると全く同じシチュエーションで上原ひろみソロライブ決定みたいなね。そして月曜日にチケット販売開始、その週末にライブ本番というとんでもないスケジュールが公開されたんですよ。でこれは行くしかないなと。でいろいろねサイト、ブルーノートのサイトを見てると、一般予約は月曜日のお昼の12時からです。 で、ブルーノートの有料会員の方は1日前倒して日曜の12時から予約ができますよって書いてあったんですよね。で、今回のライブ、もともとのミュージシャンのライブが中止になったので代役として上原ひろみさん、もともとのチケットを持ってた方はそのままスライドで、見ることもできるし、キャンセルすることもできると。こうなると、新規で予約を受け付けますって言っても全席が空いてるわけじゃなく、そのキャンセルした方の分しか席がないわけですよ。もしかしたらね、10席しかないかもしれないし、100席あるかもしれない。それはわからないわけですよ。そうすると1日でも早く予約を取らないとあっという間になくなっちゃう可能性が高いということで、ブルーノートのね、有料会員登録してですね、1日前倒しの日曜からの予約に挑みました。これね、会員になるのに4000円ちょっとかかるんですけど、もう4000円ぐらいかかってもいいと思って、で会員になってやったんですけど、結果はね、見事外れてしまいまして、行けなくなったと。で、行けないなら久しぶりに歌舞伎町で飲むのもいいなということでホテルを探し始めたんですけど、今とんでもないホテル高いじゃないですか。びっくりして、歌舞伎町でですね、今まで1万円前後で泊まれてたようなホテルがですね、3万4万するわけですよ。マジかと思って、こんなの行ってらんないと思って行くの断念してですね。そうなると、でもなんかもうモードとしては飲みに行きたいモードじゃないですか。僕ね、家では全く飲まないんですよ。外に出た時しか飲まないんですよ。だからせいぜいね、月に 1,2 回ぐらいしか飲まないんですけど、モードは飲みに行くモードに入ってるから、よし、じゃあ飲みに行こう、東京行けない分、地元で飲もうと思って、で、飲みに行く時は車で出ちゃうから、車でしか出られないのでね、車で出るんで帰れなくなります。で、代行で帰ってくるぐらいならホテル泊まった方が安いわけですよ。今まではだいたい1泊 4,5 千円ぐらいで泊まれてたんですよね。なのでいつもホテルを取って飲みに行くというパターンだったんですよ。で、今回もね、よし飲みに行くぞ、ホテル取るぞって見たら、歌舞伎町と同じくですね、2倍3倍に跳ね上がってるんですよ。で、何事って、今までね、まあ、5000円高くても6000円台ぐらいで泊まれてたホテルがみんな1万円超えてるんですよ。高いとこはね、2万円近くなってるんですよ。で、ふざけんなとそんなありえないじゃないですか。それだったら代行で帰るわみたいなね。でも気分的には街に出たいっていうのがあったし、友達が去年始めたそのスナックというかお店があって、でそこがですね、ちょうど1周年だったので、そこにも顔を出したいなっていうのがあって、よし、でもとりあえず行こうと、ホテルは取らないけど行こうと、でも帰りたいから酒は飲まないぞと。僕基本飲まなくても平気なんですよね。だからお酒そんな好きじゃないんだと思うんですけど、だから飲まずに今日は街出るぞということで、本当にね、お茶だけで、過ごしてきたんですけど、ちゃんとね、飲まずに、そして、12時過ぎにはもう街を出てですね、家に帰りました。すごいよね、我ながらすごいなと思って。いや、でもね、やっぱ飲みたいよね本当、いや、飲みたいわけじゃないの、飲んで騒ぎたいだけなんだよね。もうね、ホテルがこんなに高いんじゃね、気軽に行けないですよね。それこそ東京に飲みに行くなんて、もう週末なんて絶対無理ですよ。平日有給を取って行くしかないですよね。そんなバカなっていう、なんだろう、この一般庶民は週末東京にも行けないのかみたいな、ひどい、そのホテルのこの値上げ具合。でもこれホテルだけでしょ、こんなに値段上下するの。例えばレストランに行って週末だから高いとかさ、そんなのありえないじゃない。それこそ自家の食材で、今日はこの食材いくらいくらなんですみたいな、ね、そういうのはたまにあったとしても、いいお店行くとね、そういうのあるじゃないですか。あったとしても、誰かで構わず、今週末はこの値段です、平日はこの値段です。でそんなのないよね、本当勘弁してほしいですよね。 まあそんなわけでね、なかなか東京にも行きづらくなりましたが、また近いうちにですね遊びに行けたらいいなと思っております。街に行ってお酒も飲めたらいいなと思っております。はい、というわけで今日はこの辺で終わります。ではまた次回です。